こんにちは。高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
電子情報5年の一波です。
もう4月になりまして、
はい
新年度。
はい、
で
5
ね、
月ですかね。
そうですね、5月。で、一波さんも、まあ、無事5年になったと
はい、上がれました。
いうこ
や
と
り
で、
ました。
高専の最終学年と
はい、
いうことで、この1年の意気込みなんかは。
この1年の意気込みですか。学生最後だし、10代最後なので、悔いの残らないように頑張りたいと思
まあ、何をもって悔いが残るか残らないかっていうのは、まあ、聞かないことにし
います。はい。
て まあそうですね、まあ、10代最後っていうのは大きいかもしれんね。
そうですね。
まあ、もう僕も10年前の話ですが、そういう時もありましたね。で、まあ、ちょっとしばらくね、数学の部屋も収録ができずに、3月は、ちょうど中頃から僕がドイツに行ったりとか。
いかがでしたか、ドイツは。
ドイツは良かったですね。
美味しかったですか。
おい
あ、
し
違う。
い や美味しかったですよ、本当。
羨まし、
もうもうほんまここだけの話、ビールが美味しかったですよ。
いや、いいですね。
いや本当ね、常温で飲むとかってね、聞きますけど、そんなにね、ぬるいっていう感じはなかった。で、基本的には、日本でいう地酒みたいな、いわゆる地ビールなので、コクがあって、その銘柄っていうか、まあ、場所場所のそのビールの美味しさがあってよかったですね。まあ、また、数学の部屋とは別に話する機会があれば、まあ、高専のサッカーの関係で行ったので、その辺のことも含めてね、また別の機会で話をしたいなと思っ
じゃあ
ていま
ぜ
す。
ひ。
はい、で今日は、この間の、時計の問題の、まあ、出題者といいますかの方からまたお返事メールが来たので、まあ、それの紹介をお願いします。
読みいたします。高専ライブ数学の部屋。長水先生、一波さん、こんにち
は
は。
い、こんに
こ
ち
んにち
は。
は。大阪府立高専 OB で福井高専生保護者の HL9000 です。前回のメールの時計の問題、回答ありがとうございました。実はオンエアでは聞けなかったので、高専ライブのホームページに音源が公開された先週をお伺いしました。先生の単純明快なご回答にただただ聞き入りました。長い間のモヤモヤがすっきりしました。よかったです。中学の3年間は数学が苦手で、定期試験は大抵30点台でした。クラスや学年の平均も50点台だったので、通知簿はなんとか5段階評価の3はもらっていました。後年、同窓会でそのことを数学の先生に伺うと、あれは2年までに3年の勉強を終わらせて、3年は高校の問題をやっていたので30点もあれば十分だったとのこと。おかげで高専に入ってからは数学が得意になり、定期試験は常に90点台をキープしていました。いやいや。会社の仕事で行列式をパソコンのベーシックで計算するなんて時は、高専の数学の先生に解き方を教えていただいたりしました。長水先生、ちなみさん、これからもわからない問題があればお伺いしますので、よろしくお願いいたします。となっています。
はい、
はい、ありがとう
もうありがとうございます。どうもね、こちらこそこれからも
そう、よ
よ
ろ
ろしし
くお
く
願
と、
いします。
ね、本当に。なかなかでもね、こう、中学校で、早く進んで高校の問題をやるっていうところはね、なかなかないんじゃないのか
です
な。
よね、カリキュラムが。
まあ、まあ、保護者ということなので、ひょっとしたら僕と同じぐらいの年齢の方かもしれないんですが、高校ではね、割と1、2年でもう3年間やって、で、3年の時に大学受験の問題っていうのは、聞きますが、なかなか中学校でね、先取りするっていうのは。でも、ね、高専の時は、90点台をキープということでね。
見習わないといけない
い
です
やー、本当に
ね。
ね。まあ、最初わからなくても、もう数学の場合は、こう、続けていくことで、こう、ある日、こう、はっとわかるようになって、
あの時のあれはこうだったんだみたいな。
だから、やっぱ途中で投げ出さないで、やっぱりこう、食らいついていくっていうかね、考え続けるっていうのはすごく大事だと思いますね。で、まあ、時計の問題も、 確かにまあ方程式を立てたりしてもよかったんだけど、まあそういうふうにどんどんどんどん差が広がっていくとか、そういう時は1回しかないとか、そういう考え方っていうのは非常に数学的なんですね、その式を使ってなくても、うん、だから例えば微分積分とかね、一並さんも勉強を、ね、
はい、
していると思うけど、やっぱりその微分の意味とか、そのなんて考え方っていうのはいろんなところで実は使われてたり、ね、します。例えば、数学的機能法っていう、
はい、やりましたね、
ね、そういう証明方法、
はい、
で1の時を示して K の時成り立ったら K たす1の時は OK だと、
うんうんうんうん、
で、まあ、数学的機能法なんだけど、例えば、まあ、将棋倒し論法とかドミノ倒し論法と呼ばれてて、ドミノはこうずっとこう置いていってね、まあ、世界記録とかこうあるでしょう、はい、で1個倒すと次倒れて、またその倒れると次倒れるから最終的には全部倒れると、
はい、
うん、でドミノも分かりやすいと思うけど、例えばほらほら自転車置き場でさ、自転車並べてあって1台こかすと全部こけるじゃんみたいな、
ね、なりますね、はい、
ね、それは結局1台こけたら次の1台がこけるっていうことと、最初こかすっていうことの2つから全部がこけるっていうことが導けるから、うん、だから数学的機能法が実はそこにあるというあるというね、うん、だからものは考えようなので、まあ、数学を対象にしなくてもそういう考え方は結構使えるかなというね、うん、で、まあね、今回は本当に初メールからお返事メールまで、
はい、
本当にもうこのね、
はい、
ありがたい限りで、ぜひこの人のね、お子さんというか高先生もしっかり勉強してもらって、うん、ね、
はい、
ね、まあ、卒業していってもらいたいなと、
ね、
ね、はい、思います。はい、で、今日は、まあ、残りの時間で、その時だったかね、その次だったか、1と2と3でできる最大の数は何でしょうという問題を出していたんですが、はい、例えば小学生だったらどういうふうに答えると思います？
小学生だったらですか、うん、小学生だったら1と2と3ですよね、うん、数字を単純に並べて321と、うん、
ね、まあ並べ替えは6通りしかないんだけど、まあ、6通りあるんだけど、まあ、321が一番大きいと、だからまあ小学生ぐらいだと321で、中学生でちょっと勉強して高専に入ってきて、で1年生で、まあ、1年生の後半だいぶ遅くっていうか、もう2年になる手前ぐらいで指数関数対数関数勉強しますね、
勉強しますね、
うん、でその辺を勉強するとその1と2と3の使い方がもうちょっと増える、
うんうん、
単純に並べ替えるだけじゃなくって増える、はい、で、まあ、答えを言っちゃうと3の21乗か、
うんうん、2
の31乗かのどちらかが考える。でどちらが大きいでしょうかという問題、実は、
うん、
2の31乗か3の21乗か、これどっちが大きいと思います？市並さんっていうか、市並さんは計算できるはずなんですけど、
そうですね2の30、
これ比べるのって結構面倒でしょ。
うん、そうですね。
で
2の乗数は結構扱うんですけど、うん、3の乗数はさっぱり見当つかない。
そうだよね、
はい、
電気系とかね、情報系だと2の乗数は扱いますよね。
そうですね、
はい、うん、で今ここにグラフ電卓があるので、
はい、
ちょっと計算してみます、
はい、
2の31乗は1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億かな、
うん、
21億4748万3648、
はい、まあ、
21億、
はい、21億、
はい、ですから、12345678910桁です。
はい、10桁です、
10桁です、うん、で次が3の21乗です。
はい、おお、 おっと、
これも今結果見ましたから、
はい、見ちゃいました、
はい、
見ちゃいました、
というと104億6000飛び35万3203と、
うんうん、もう桁が違います、ね、
そう、もう11桁の数になります。
はは、
実はね、だからまあ、実際にこうやってグラフ電卓だと計算できるけど、今10桁11桁だから、普通の電卓だとまあ8桁までなので、うん、概数計算になりますね、多分答えが。例えば 2.14×10E の何乗とかという、なんかね、うん、そういう書き方、
はい、
でこれは実は対数を取って、両辺10の対数を取ると、
うん、
2の31乗は31×log10の2、
うん、
で3の21乗は 21×log10の3 と、定を10の定が10の、まあ、常用対数を取ります、
はい、
で60の2はよく出てくるので、これは 0.3010 で、60の3は 0.4771 でこれを、まあ、それぞれ31倍と、まあ、21倍して比較すると、
うんうんうん、
そうすると、うん、まあ、この場合も結構微妙な数なんだけど、まあ、31×0.3010 で 9.33、
うんうんうん、
で 21×4.771 だと実はちょっと繰り上がってしまうので、あ、 0.471 だな、 0.4771 だと繰り上がってしまうので 10.019 と。
なるほど。
だから桁がね違うよっていうのはそこで出てきます、うん、でこれは1年生の対数関数を習うと、まあ、出てくると。
そうですね、
はい、うん、だから大きな数を比べるときは対数を取ってと。多分一波さんも実験データを対数を取ってグラフ化して、
はい、
で直線になったら実は指数関数だったんだというね、そういうことをやった。だ、対数っていうのは実は非常に便利なもんなんですが、うん、だからまあ高校1年生2年生ぐらいになると、その2の31乗と3の21乗 で、はい、でこれがね1、2、3、4って増えるとね
4までですか、
これ結構ややこしいんです。
なるほど、
はい、で何乗の何乗の何乗までこう、
ああなるほどね、
うん、だからそれと例えば41の21乗41の23乗とかそんなのと、例えば4の2の31乗どっちが大きいのかなとか、
うん、なるほど、
うん、だから案外こうね、4つになるだけでもう複雑になっていくんだけど、まあ、1、2、3だと多分これねホームページなんかで調べても出てると思うんだけど、多分3の21乗が一番、うん、他のアイディアはないと思います。うん、はい、まあ、ね、こういうふうにすると、まあ、普段ね学校で習う勉強も、まあ、使えるよという感じですね。
はい、
一波さん最近でもなんか話変わりますが、
はい、
なんかこう映画を見たりとかなんとかっていうのも、
そうですね、映画は私あまり見ないんですけど、本は結構読みます。
ああ、僕ね見たい映画がずっとあったんだけど、
はははは、
結局見る時間がなくって、
うんうん、何をですか。
いや、いろいろ見たかったんですよ本当に。
あら、
いろいろ。だから最近見たのは、嫁さんと送り人を見て、で春休みも子供と一緒に映画、子供の見る映画とか見に行かないといけないなと思いながら、うん、自分はドイツに行っちゃったから。なんかその本読んだ本でなんか面白い話とかありました？
そうですね、前のラジオで話したかも、
うん、
話題に出てきたかもしれないですけど、今映画でも DVD にもなってる、うん、容疑者 X の献身を、
うん、
今更小説で読みました、
うんうんうん、なるほど、
はい、でそれの中に、P?、
うん、
P のとイコール NP 問題っていうのがあって、うんうん、で以前その話を聞いた時にその話題についていけなかったんですけど、
あのミレニアム問題よね、確かね、そうそう、100万ドルのね、は
いはい、うん、それが載ってて、あ、こんなところに書いてあったと思って、でそこではその問題がちょっと小説の中に出てくる人たち向けにちょっと言い直されてて、
うんうん、
難しい問題を自分で解く方が簡単か、それとも他人が解いた問題を 自分がもう一回やり直してみてそれが正しいっていうのが簡単かっていうのを思ってて、うん、へーって納得しました。
なるほどね。僕もそういう風な発想で考えたことはなかったので、うんうん、そういう解釈もできるのかなと。まあ、僕もちょっと専門ではないのでちょっとあやふやな知識のところもあるので、その話はまた、まあ、次回と言っちゃうとちょっと約束できないのでそのうち
いつか
そのうちまたその辺の話もね、
はい、
ちょっとしたいなとは思いますね。まあちょっと久しぶりで、まあ、数学高専ライブ自体は、英語の林の方も頑張ってくれてるみたいなので、しばらくはまあぼちぼちやりながら
ぼちぼち、はい、
行きたいと、ね、
はい、
はい、まあ、これからもね、まだ今年も一緒に、ね、はい、頑張っていきましょう。
お願いします。
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。